アドベントの第4週になりました。クリスマスを待ち望む4週間、それをアドベントと言います。今週クリスマスがありますので、今日がアドベント第4週です。キャンドルが4つ灯っています。この4週間、クリスマスに向けて私たちは心を備えてきたことと思います。この4週間、あるいはそれよりも少し前から、ずっとお話をしてきたことがあります。ちなみに今日の説教題はイエス・キリストのもとに来た人たちです。イエス・キリストのもとに来た人たち、イエス様がお生まれになった時にイエス様のもとに来た人たちがいました。その人たちのことについてお話をしていきます。そしてその人たちから学ぶことができることをお話をしていきます。次を出してください。この4週間ずっとお話をしてきたテーマは、救い主の誕生、すなわちイエス様の誕生は神の憐れみによって始まり、敬虔な人々の従順によってそれを通して実現をしてきたということ。それはアダムとエバが罪を犯した時から神は私たちを救おうとするその技をお始めになり、そしてノア、またアブラハム、特にアブラハムは大変重要な役割を果たす、まあ、もちろんノアも重要ですけれども、創世記12章から始まるアブラハムの物語、アブラハムからイサクが生まれ、イサクからヤコブが生まれ、ヤコブから12人の子供たちが生まれ、そしてイスラエルの民が始まっていく。その歴史の中で始めたのは全て神です。しかしその神に応答した敬虔な従順な方々がおられ、そしてこのクリスマスがようやくなったということを話をしてきました。そして最後に選ばれたのが聖母マリア様とイエス様の育ての父親となっていくヨセフ様であるということを話をしました。次お願いします。これを一言で言うならば、ディバインイニシアティブとヒューマンレスポンス、これを覚えていただきたいと思います。ディバインというのは神のって意味です。ディバインイニシアチブ、神がイニシアチブを取られ、それに人が応答をしていった。それが神の救いの歴史にずっと見られる内容です。そしてようやくこのクリスマスの出来事が起こっていったわけです。クリスマスというのはイエス様のお誕生をお祝いする時ですから、ただ単にケーキを食べる日ではない、ただ単にプレゼントをもらう日でもない。神が私たちに素晴らしいプレゼントとして救い主をお送りくださった。だから私たちはお互いにプレゼントを交換をし、お祝いをし、ケーキを食べ、ごちそうを食べ、神に感謝をする。それがクリスマスの時です。今日の聖書箇所は新約聖書ルカによる福音書の2章1節から20節までです。プロジェクターに出ますのでご参照ください。読んでいきます。ルカ以外のところもマタイ福音書も意識してその話もしますが、お読みするのはルカによる福音書の2章の1節から20節です。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録であった。人々は皆登録をするためにそれぞれ自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家系であり、またその血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがそこにいるうちに、マリアは月が満ちて初子の男子を産み、産着にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まるところがなかったからである。さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が現れ、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私はすべての民に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。 この方こそ主メシアである。あなた方は産着にくるまって貝羽桶に寝ている血のみ子を見つける。これがあなた方への印である。すると突然天の大軍が現れ、この天使と共に神を賛美していった。意図高きところには栄光、神にあれ。地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行って主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また貝羽桶に寝ている血のみ子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使から告げられたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらのことをすべて心に留めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の告げた通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。以上です。これがルカ福音書に私たちが見ることができるイエス様のお生まれの箇所です。イエス様がお生まれになった日に天使たちが羊飼いにそのことを伝えに来ました。でこれは時代的にはいつなのかということをルカは記しています。皇帝アウグストゥスの時代だというのがルカによる福音書2章の1節から分かります。はい、これが皇帝アウグストゥスですね。もう一回クリックしてみてください。もう一回ですか、もうちょい。はい、この皇帝アウグストゥス、アウグストゥスというのはオーガスト、8月の英語はオーガストと言いますけど、ここから来ている言葉になります。で彼はその前のローマ帝国のリーダー、ユリウス・シーザー、カエサルの後を継いだんですが、ユリウスというのはジュライですね、7月8月のそれらの名前から来ているわけです。ちょっと短くローマ帝国の話をしておきたいと思います。ローマ帝国がいつ始まったのかはっきり分かりませんが、伝承によると753年、紀元前753年8世紀と言われています。まあ、日本だと神武天皇というのはありますけれども、伝承の王様ロムルスというローマの建国の王様というのがいました。でそこから王政で来ていましたけれども、その王政が終わるのが紀元前509年です。王様を殺してしまった暴君、第7代の王、もうこういう形で王政が続いていっちゃいけないということで、ローマ帝国は共和制へと変わっていきます。みんなで話をして元老院というグループができていけ、まあ、長老のグループですね。それから1年間だけ政治を担う人が、執政官が2人選ばれていくという形で行っていく、それを共和制というふうに言いました。共和制が500年続きました。500年というのは結構長い年月です。今から500年前というと1521年、江戸時代よりも前になります。でその共和制の時代にローマ帝国は地中海全体を治めていく大帝国になっていきました。それだけ大きくなっていくと、そうですね、この黄色い部分が全体、ローマ帝国です。地中海全、まあ、地中海が自分の何て言いましょうか、内海のようになっていった。でローマの あそこの赤いところですけども、あそこの元老院と執政官だけでこれ全体の人々が考えていることを理解し治めていくことはもはや不可能になっていきました。よっぽど力の強いリーダーが必要になってくる。でその中で元老院の3人強いのが出てきて政治をするようになります。それを三党政治というふうに言います。でその中の一番強かった、一番生き残ったのがユリウス・シーザー、カエサルです。でカエサルは強かったので、もう元老院を超えたトップリーダーに俺はなります、死ぬまで俺は独裁官になりますということを宣言します。 で、500年それで共和制で続いていたのに、そんなこと言われたらシーザー強いんだけどさすがにまずいんじゃないかという話になる。皆さん、ブルータスお前もかというフレーズは聞いたことがある人多いと思います。彼の腹心であったブルータスもさすがに共和制500年続いてきてうまくいってた制度をあなたが辞めるというんだったら裏切りますということで彼は暗殺されていった。それが紀元前44年です。で、その後ルカによる福音書1章に出てきた皇帝アウグストゥスが十何年か続いていた反乱の時代を治めて、この人ですね、彼が統治するようになりました。で、彼は自分の養父シーザーが俺が独裁官になるって言って失敗したの知ってますから、共和制に戻しましょう、みんなで仲良くやりましょうと言って上手にやったんです。そして元老院がいやいやいやいや、あなたは全てをまとめてくれたんですから、アウグストゥスという名前を差し上げます、尊厳あるものという意味です。で、事実上皇帝でありながら一応共和制という形で進めていった。これが皇帝アウグストゥスです。だから問題はいっぱいありました。敵もいっぱいいました。自分の命も守らなきゃいけない、そして地中海全体を守っていかなきゃいけない。で、比較的戦争が争いが殺人が少なかったので、彼からの200年をローマの平和パックスロマーナの時代というふうに呼んでいるわけです。そのローマ帝国の中にイエス様はお生まれになったということです。だから彼は自分が統治していくローマ帝国で税金をきちんと取らなければならなかった。だから住民登録が必要だったんです。日本だったら秀吉がやりましたね、刀狩りとともに検地というのをやりましたけど、ちょっとそれに近いと思ってくださればいいです。どれだけ税金を取ることができるのか、どうやって国を守っていくことができるのか、それがこのアウグストゥスの関心事でした。で、住民登録をしなさいと。で、それぞれ今で言えば市役所がある本籍があるところに行って登録をしてくださいということになった。で、育ての親となっていくヨセフ様はダビデの家系だったの で、ダビデはベツレヘムで羊を飼っていました。だからそこに彼らは行かなければならなかったというわけです。この皇帝アウグストゥスの時代にイエス様がお生まれになった。次お願いします。その次ですね、だいたいこういうイメージだと思います。イエス様がお生まれになった時の育ての親ヨセフ様とマリア様で、天使が出てきました。次をお願いします。羊飼いたちのところに今日あなた方のために救い主がお生まれになりましたということを伝えに来たわけです。天使が現れると、全てでないかもしれませんが、光に包まれている天使というのは怖いです。実は恐ろしい存在です。そういうのを普段見ることもないでしょうし、彼らも怖かった。そして彼は、天使は恐れることはないというふうに言い、今日あなた方のために救い主がお生まれになった全ての民に対する大きな喜びなんだということを伝えました。そして次お願いします。いくつかの絵を用意しています。これは17世紀のオランダというのは素晴らしい画家がたくさん出てきています。これはアブラハム・ホンディウスの絵ですね。羊飼いへの告知、次もお願いします。羊飼いへのキリストの誕生の告知、フリンクの絵です。そしてさらにもう一つ、これも17世紀オランダですけれども、フォントホルストの絵です。イエス様がお生まれになった場面、もちろん彼らは見てるわけではありませんけれども、想像によって、アーティストとしての想像によってそれらの場面を描いている。もし絵が描けたら描いてみたいなと思うような場面の一つだと思います。そして次お願いします。実際にイエス様がお生まれになったとされている場所は今こういうふうになっています。洞窟の中、もう 箱の中から下にある岩を触ることができるんですが、もうみんなが触ってツルツルになっています。このクリスマスもここの教会で礼拝が捧げられていきます。イエス様がお生まれになった、そのことをお祝いする礼拝がそこでも持たれて、今日も今年も持たれていくわけです。こういうふうに羊飼いたちに一人の天使が現れて、今日はあなた方のために救い主がお生まれになりましたというふうに言った。そしてルカによる福音書には出てないんですけど、マタイによる福音書では東方の賢者たちがイエス様のもとを訪問してきます。これは生まれてしばらく経った後のことだと思います。長い旅をしてきます。次をお願いします。これ20世紀のモーブレーという次の絵ですね、方ですけれども、この人はエジプト生まれのイギリス人で、その後アメリカに入っていった人ですけれども、東方の賢人たちの絵をこのように描いています。そして贈り物を持ってきました。黄金、乳香、もつ薬という3種類の贈り物を持ってきました。黄金はもちろん価値のあるもの、高価なもの、そしてそれは生活の助けになったでしょう。イエス様はこの後ヨセフ様にマリア様に連れられてエジプトに行った時、かぐわしい香りの乳香、もつ薬というのは亡くなった後に、体に塗るもの、イエス・キリストの十字架の象徴がすでにここにあったのだろうと思います。ここで先ほどのアウグストゥスのことを思い起こしてほしいんですが、皇帝アウグストゥスはあの偉大なローマ帝国のトップリーダーでした。そしてそのアウグストゥスの時代にイエス様が小さい赤ちゃんとしてお生まれになった、この対比がルカによる福音書の2章には記されているんです。先ほどから申し上げました、アウグストゥスから始まる五賢帝に至る約200年間をパックスロマーナの時代といいます、ローマの平和の時代といいます。それに対してイエス・キリストの平和をパックス・クリスティというふうに言います。同じくラテン語でキリストの平和、それは軍事力によって策略によって成し遂げられていく、争いが殺人が少ない状態ではなく、人々の心に語りかけ暗闇に光をもたらし、そして憎しみの中に許しをもたらし、そして私たちに愛を与える生き方を教えてくれるものでした。全く違うレベルの平和でした。もちろん政治は必要です。敵から攻められるのを止めるための軍事力も必要でした。しかしイエス・キリストの平和はそれとは異なるものでありました。今日は羊飼いから学ぶことができることを3つ短く申し上げていきたいと思います。まず第1番目、動くということです。イスラエルの歴史は神の救い主を待ち望む歴史でした。その血筋から救い主がお生まれになるということが告げられ、そしてその救い主を待ち望んでいく、それがイスラエルの民の飯でした。そして世界中に神の愛と救いを伝えるという使命を持って生まれ、また生きてきたのがイスラエルの民でした。しかし何度も何度も失敗をし、救い主が来られた時に彼らは動こうとしませんでした。でもこの羊飼いたちは動いたんです。今日お読みした15節、天使たちが離れて天に去った時、羊飼いたちはさあベツレヘムへ行って主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。天使たちが語って今日救い主がお生まれになりました、産着にくるまっていますということを聞いた時に、へえそうなんだ、すごいね、で終わりではなかった。でも俺たち仕事があるから、俺たちバイトがあるからちょっと無理だよね、で羊どっか行ったら困るしとは言わずに、彼らはさあベツレヘムへ行って 今天使が知らせてくださったその出来事を見ようじゃないかというふうに言った、最初に言った人がいたと思います。この羊飼いの中で私はそういう人になりたいなと思いました。神が何かをされて、神が招いてくださっている時に、いやそこへ行こうじゃないか、自分一人で行くだけじゃなくてみんなを連れて行こうじゃないかと言って、中にはそれほど乗り気じゃなかった人もいたかもしれない。だけどみんなでイエス様のところに行ったわけです。16節、そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝場桶に寝ている血の実子を探し当てた。急いで行ったんです彼ら。じゃあ日が明けて羊が落ち着いたら行こうかじゃなくて、すぐに行ったんですね。それがこの羊飼いから学ぶことができる態度だと思います。そしてベツレヘムに行っただけではない、イエス様を見つけるまで彼らは諦めませんでした。そして見つけ出したんです。私はこの今週は先週は羊飼いのこと、そして東方の賢人のことを思いながら過ごしましたが、イスラエルに与えられた使命を考えるときに、神はこの羊飼いたちにだけ語りかけたかったのではないだろうなと思いました。イスラエルの民全体にイエス様の誕生を知らせたかっただろうなと思いました。でずっと神はそう思っておられたことでしょう。彼らにずっと救い主が来るのを待ち望んでいてほしかった、そうに違いないと思いました。多くの人たちに神は語りかけたかった、多くの人たちに救い主の降誕を待ってていてほしかったと思います。しかし彼らの心が開いていなかったということです。自分の仕事のために、あるいは他の用事のために、あるいは全然つまらない事柄のために、今で言うならば、ゲームがあるから、テレビがあるから、 YouTube 見なきゃいけないから、ちょっと出かけるからということで、神のご計画に心が開いていなかった。少し心が開いていた人もいたかもしれません。ひょっとしたら実際に夢で他にもお告げを聞いた人がいたかもしれない、天使からの語りかけを聞いた人もいたかもしれません。聖書に記されてないけれども、しかし彼らは応答しなかったんです。動かなかった。羊飼いというのは社会的には地位は低いです、低かったです。そして貧しかった。だけど彼らは神に対して心が開いていました。単純な人たちだったと思います。事実神は人を選ぶときにあんまり複雑な人は選んでおられません。パウロは学があり、ギリシャ語もヘブライ語もでき、哲学も知っている人物でしたけど、イエス様の十二弟子たちはそうではない、漁師です。そんなにアカデミックな仕事はそんなにというかほとんどできなかったでしょう。マタイは取材人だったから文章を書いたり計算することはできたと思いますけど、それ以外の人たちはそうではなかった。そのような単純な、しかし神に応答する人たちをイエス様は選ばれたんです。ダビデも羊飼いでした。ダビデは偉大な王となっていきましたが、元は単純な神に信頼する羊飼いでした。皆さん、いや私はどうでしょうか。あなたは応答する人ですか、動く人ですか、神からの語りかけがあるときに。それとも、いやちょっといいです、私ちょっと用事がありますから、他にすることがありますからと言って動かない人でしょうか。東方の賢人たちは何ヶ月もかけてやってきました。外国人です、ユダヤ人ではない、そこから神の民が生まれてくるわけでもない、救い主が生まれてくるわけでもない。しかし救い主がお生まれになるということを知り、それを確信し、さっきの絵で見たようにやってきたんです。長距離を動いたんです彼らは。しかも黄金乳香持つ薬を持って、羊飼いは当日聞かされたから準備するものはすることはできなかったし、準備するお金もなかったでしょう。だけど彼らは、東方の賢人たちは準備をし、列を組み、旅をしてきました。で、彼らがベツレヘムのヘロデ王のところに来て挨拶をします。東方の賢人たち、 ユダヤの王として生まれになった方どこにいらっしゃいますか、拝みに来ましたというふうに言うとビビります。ヘロデ王はみんなそうです、焦ります。そんなことになってるのか。で、学者を集めます。学者たちはすぐに答えます。どこで生まれるのか、ユダのベツレヘムです。知ってるんです。知ってるけれども動かない。そして東方の賢人たちがイエス様のところに行った後も学者たちは知ってたけれども動かなかった。応答しない人が多いんです。応答しない人どうやって用いることができるでしょう。もしあなたが上司ならば全然動かない部下をどうやって用いることができるでしょうか。どういう部下が用いられるのか。動く人です。何が必要とされているかっていうのを考える人です。そして全てが分からなくてもまずやってみる人、そういう人が用いられるわけです。で、神はこの羊飼いを見て羊飼いに語りかけられ、彼らにこの特権を与えになりました。そして彼らは動きイエス様のもとに来られた。羊飼いのから学ぶことができる2番目のこと、それは分かち合う、人々と分かち合うということです。17節、イエス様のところ来たわけですね。その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使から告げられたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。羊飼いたちはイエス様のもとに行き、マリア様、ヨセフ様にもそのことを分かち合いましたけど、他の人たちにも分かち合っていったんだろうと思います。普通感動したら黙ってはいられないでしょう。黙ってる人は自分だけ受ければいいと思ってる人か、あるいは感動してないかのどちらかだと思います。本当に救い主生まれたんだ、よかったって終わりじゃないでしょう。絶対インスタに載せるでしょう、写真を撮って救い主見たんですけどみたいに。今だったらね、美しい夕焼けを見たときに、すごい夕焼けを見たときに、大切な人に絶対一緒に見たい、大切な人と一緒に見たいと思うと思います。ちょっと前、夏にオリンピックがありました、東京です。で、飛行機が飛びましたね。今日はあのジェット機が列を組んで飛ぶっていうのを見た人どのくらいいますか。あの飛行機が来たときに一緒にいる人が、あそこ来てます、あそこ来てます言ったと思います。あ、来てる、って自分だけ見て写メかなんか撮って終わりじゃないと思います。絶対話したと思います。羊飼いたちはある意味で模範的だと思います。心が開いていた、応答した、単純な心で人々と良い知らせを分かち合った、そういう人たちでした。名前も知りません。我々はこの羊飼いたちの、天国に行ったらお会いすることはできるでしょう。その時のことをお聞きすることができるでしょう。天使に会ってびっくりした話でも行こう、いやだってこのままとどまっているっていうチョイスないでしょう、普通行くでしょうっていうふうに言われるんじゃないでしょうか。イエス・キリストの福音に出会った時に私は黙っていることはできなかったです。こんなすごい救いを17歳の時初めて知った。黙ってはいられなかった。友達みんなに言いました。そしたら友達はわけが分からなかったけど教会に来るようになりました。いや、あの厚吉が言うからちょっとよく分かんないけど行ってみよう、なんか変だよ最近あれあいつはっていうことで教会に来、何人もの人たち、10人ぐらいの人たちが洗礼を受けるように後になっていきました。羊飼いは良い知らせを分かち合ったんです。で、それは彼らにとって普通のことでした。神は心が純粋で心が開き、神を愛し人々を愛する普通の人を用いられるんです。それを喜ばれる。あなたにすごい才能があるからあなたがすごいわけじゃないんです。神が私たちに才能をくださるんです。だからあの人は素晴らしい才能がある人だ、偉いわけじゃないんです、神から見て。だって神が私たちに才能をくださったわけですから。言ってみたら身長が高いか低いかみたいなものです。身長高い人は別に自慢する必要はないです。そういうふうに 産んでもらったわけですから、低い人が取ることはできなかったら、背が高い人は上のところにあるものを取ってあげればいいわけです。それ以外の才能はおそらくブラッシュアップしていく必要があるでしょう。与えられた能力をさらに磨いていく必要があるでしょう。神が何を見ておられるか、それはどれだけの才能を持っているかじゃなくて、なぜならそれは神がお与えになったものですから、どういう心でそれを磨いているか、愛があるか、そこに人々を助けようとしているか、神が見ておられるのはそれです。ある人には多くの才能が与えられ、ある人にはより少ない才能が与えられているでしょう。でも神が見ておられるのは、多かろうが少なかろうが、それをどのように用いようとしているか。羊飼いたちはそれで多くの才能を与えられていなかったかもしれない。地位も高くはなかった、貧しかったです。だけど与えられたものに感謝をして、神に心を開き、単純な心で、純粋な心で生きていたんではないかと思います。それを神は良しとされた。3番目、羊飼いから学ぶことができる3番目は、賛美するということです。20節、羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の告げた通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。すごい嬉しかったんだと思います。本当だった、あの天使、やっぱり本物の天使が言うことは違うな。そして嬉しくなって、神様素晴らしいって、自分が知ってる賛美歌を歌いながら帰っていった。この賛美歌を賛美歌集にして設けてやるとか、俺上手に歌えてるかなとか、そんなことはみじんも考えていなかったでしょう。素直な心で、単純な心で、批判しない心で神に賛美をしていった。応答しなかった人もいたわけです、たくさん。だけど彼らのことを批判することはなかった。そして神に賛美を捧げながら自分の仕事に、日常に戻っていきました。彼らはこの後、あの救い主イエス・キリストを大きくなっていった後に、イエス様のことを見られたでしょう、知るようになったでしょう。それらのことは聖書に書かれていません。だけれども、あの時のお方がこのようになられたんだと思っていても不思議ではない。いろんな仕事があります。羊飼いもあるし、アウグストゥスのような政治家、軍人も必要だし、今だとセレブのような人もいるだろうし、ビジネスマンもいるでしょう。でも最後はどういう人であるかということが大切なんです。どういう職業についていようと、平和を作る人なのか、神に応答する人なのか、神を愛し隣人を愛する心の柔らかい人であるのか、それとも有能であり優秀であり人から尊敬されているけれども動かない人なのか、神に応答しない人なのか。神が見ておられるのはそこなんです。私たちが神に応答する柔らかい心を持っているのか、神を愛する心を持っているのか、そして隣人を愛する心を持っているのか。羊飼いはそのような人だったのだと思います。そして東方から来た賢人たちもそのような方々だったのだろうと思います。お祈りを捧げます。イエス・キリストのもとに来た人たち、羊飼いたち、東方の賢者たちから今日学びました。神様、私たちが柔らかな、謙虚な、素直な心を持ってあなたに応答し、イエス・キリストのもとに来ることができますように。膝をかがめ、神への感謝を持ってイエス様のもとに来ることができますように。今週クリスマスがあります。あなたに感謝を捧げます。救い主主イエス・キリストのお名前によってこのお祈りを御前に捧げます。アーメン。